お金とドラマが大好き、小石田真子です。
お庭が花壇黒です。ナオコーチンです。
アニメとゲームが大好き、うずらがわです。
トイシのシラジオ。
いやー、どうも、
はい、よろしくお願いします。
はい、どうも。ついにお盆終わりましたね。
いやー、早いね。なんか休み早いなーっていつも口癖のように言ってましたけど、普通に平日も早い。1週間、
あ、そうですか。
1週間は早い。
時が過ぎるの早いんだね。
どんな過ごし方してても1週間は早い。はい、
そうだね。早いね。なんですかね。子供の時はどう感じたんですかね。
子供の時、10歳になった時にようやく10歳かと思ったことは覚えてます。
子供の時の夏休みって長って思います。
いや、あの時は夏休みも終わっちゃったよみたいな感じだったよ、確か。
早いって感じたね。
そうだよね、
早いって感じたかな。
もう終わった、
記憶ないな。
40日ぐらいあったはずなんだけど。
そうだね、何やってたかほぼ覚えてないな。
そう言われると多分何もしてなかったけど。
何もしてないんかもしれない、ね。なんか毎日あれだよね、うずらてか俺らあれだよね、なんか地元の子供らと遊んでたよね。
ほう、
そう、とにかく
毎日10人とか15人とかで。そうだね、
はいはい、
年齢バラバラで毎日だな。
それはあったかもな。私もマンションだったんでね、同世代の子たちいっぱいいるから。
そうだね、
そうだね、一人仲いいやつの家に高校生ぐらいになるとずっといた気がする、同じマンション内で。そこにいたら、まあ、とりあえず親も別に心配しないしみたいな。
なるほど。高校ですか。
高校、中学の時はさすがにそんなことしてなかったような気はするね。はい、
あ、そうですか。高校はもうあれでしょ、女と遊ぶでしょ。
え、夏休み。あ、
夏休みどころか、もう四六時中ですよ。
ずっとテニスやってたの、夏休み。
ああ、そうですか。
高校
の時は。うずらなんかもずっと女でしょ。
まあでも女は高3になってからで、やっぱ高1高2はずっと遊んでた。
ああ、そう。あれ高3なの。
うん、
あれ長いこと付き合ってたじゃない、あれ高3からなの。
高3から
なの。ああ、そう、意外だね。なんかずっとあの子なんだと思ってた。
いや、もう高1高2はね、男どもともう夜中だろうが電車なくなろうが遊
んで。ああ、そうですか。いいっすね。いやいやいや、あのね、
あ、
俺ちょっといい、なんていうか、子供と喋ってまして、
ああ、
いい返しができたんで自慢したいんです。
どうぞ。
これクリーンヒット、自分我ながらクリーンヒットきたなってなかったんで。
なるほどなるほど。だけど、ね、それが何なんですか。荒探しをしてほしいと、そのクリーンヒット。
荒探し。
いや、それは。
なんでですか、なんでいつも対抗しようとするんですか。
いや、なんか。
なんで、あんな、反対側に立とうとするんですか。
なんか、ああ、すごいねって、その、誰もそんな面白くないじゃないです
か。うわ
ぁ、すごいって話が聞きたい人たち、多分聞いてないですよ、この。
いやいや、女子トークってはそういうもんじゃない。
女子トーク。
共感を求めてでしょ。
うん。女子なんですね。
だとしたらですよ。
今、まあ、そういうのはセンシティブな話。
あ、そうですか。
そうですよ。
ただ、内容を忘れちまってね。そうなんですよ。思い出せないな。
いやいやいや、もうしょうがねえ。忘れちゃってもしょうがないです。
そうだね、うん、思い出したら言いますよ。
めっちゃ気になって。
そうなんですよ。
クリーンヒット出したことだけ覚えてる。
そうですね。
子供の返しなんでしょ、子供への返し。
そうだね。
うん。
ね、あと今、今ちょっと話せない状況です。
ああ、なるほど。忘れたというよりは、そういうことですかね。
いや、忘れてたプラス、今状況が壊れた。
忘れたら忘れてる。
忘れてます。思い出すんで、ちょっと、本編行きましょうか。
本編行きましょう。はい、今日そんな話をしてるんじゃないのね。
そうそうそう。夏なんてか、俺が喋っとったら思い出せんな。
ああ、いや、ついね、おとといか。
そうですね。
もう、3人で、毎年恒例の。 イベントをね、開催して、はいはい、バーベキューをね、やったわけでございますよ。
はい。
ねえ、なんかまあ、そうだね、いろいろとあったんですけど、なんか個人的に一番衝撃的なのが、あの話ですよ。たまごさんのあの話。
あ、
何でめちゃくちゃ衝撃を受けたんですけど。
え？
ほら、なんかね、あの、長浦の、長浦、長浦、言ってよかったっけ、別にいいか。あの、なんかあの、お相撲、なんだ、土俵があるよ。土俵。なんかね、土俵がここにあるわって話をしてて、そこで、この辺はお相撲さんがフルチンでうろちょろしてるかって、ね、私はもう非常に衝撃を受けました
よ。あ、そうですか、はい。そういう話大好きだね。
もう、そんなんもうさ、いいのかと。いいのかと、
はい。アスリートですからね。
うん。アスリートってフルチンオッケーでしたっけ。
いや、だってこの前のオリンピックで公式になったじゃないですか。
いや、あの方はアスリートじゃないですよ。
いや、アスリートで。
で、フルじゃないし。ハーフだし。
あ、そうか、そうか。
ハーフ。ハーフっていうか3分の1だし、ね。
3分の1
かどうかも微妙なところですけ
ど。そうですね。いや、半分な気もします。
どう分割したらいいかわからんから。
そうですね。本人のダメージも考慮しなかったんで。
そうですね。いやいや、嘘ですよ。嘘です。そんなんじゃないですよ。あの、なんか前ラジオでも言ってたけど、家をさ、2軒目買おうって話を。
ああ、
言ってたでしょ、
はい。
前、なんかラジオでも言ってたと思うんだけど、うん、まあ、その話を聞いて、うん、まあ、ふーんと、まあ、何のために買うんだろうね、みたいな話をしてて、
ええ、
あのいい物件見つけて、
うん、
お見てくれって言って写真を見せてもらったじゃないですか。
あはあ、
うん、はい、まあ、あれがまあ一番ね、ちょっとまあダメージというか。
あ、そうですか、うん、なんでなんだろうね、なんでそんなもんにダメージを受けるんだろう。
逆になんで受けないのかっていうね。
なんで、いや、わからん、俺理解できんな俺に。
そう、まあ、聞いてる人たち皆さんがどっち側なのかですよね。あの中古物件をね、あの見させてもらったでしょ、うん、ない、うん、なん内見、うん、なんていうか、見る、なんか見るやつ、うん。うん。で、それで、まあ、前いた人が、とある事情で、この強制退去をしないといけなくなったから安いんだよ、この物件はって。
うん。
で、なんかその中がまだ、だから強制退去でその場で出されたから、そのまま残ってるっていう物件なんでしょ、
うん。うん。うん。
なんか、だから散らかってるし、その前の持ち主の持ち物たちとかも残ったまんまの物件。だから安いんだって話を聞いて、ね、そんなのあるんだね。
マグカップにまだリプトンのあの、うん、何、出汁が出るやつ、あれまだありましたからね。
の今から飲もうとしてたじゃん。
そうそうそう、はい、出てけえの状態でしょ。ああ、飲みたかっただろうなってやつ。
まあ、とりあえず出てた後、リプトン買ったのね。
そうだよね。
で、どうやらご家族で住んでたのかなっていう物件のようで。いや、今一番衝撃を受けたのは、まあ、そこまではまあね、なかったんだろうな、いいんですよ、
うん、
その先ですわ、その残された持ち物の中に、家族の似顔絵とか、なんなら小さな子供たちがいたらしく、中学生からどうだろう、あれ、うん、下はまだ小学生のね、低学年ぐらいの可能性もありそうな雰囲気でしたよね、
うんうん、
なんかその3人の子供たちの似顔絵とかが飾られてたりとか。
うんうん、
そのまんまなんですよね。
うん。
で、なんか、たまごさんさ、それ見て、いや、なんも肝心、うん。俺は、なんも肝心。
うん。
肝心。
なんも肝心っていうか、うん、情報が得たんで、プラスですよ。
いや、プラスにはならん。何をプラスにしたの、は
い、出てくときに、だいたい何歳だったかがわかるから、うん、想像ができるじゃないですか。
うん、いや、したくないんだよね、その想像をね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。その、思いを馳せたくない、そこに。
あ、そうですか。うん、俺、なんか、人のいい部分を吸い取れるというか、吸収できるなと思って。だって、家を買うじゃないですか、うん。で、子供が何人かおって、幸せな家庭じゃないですか、
はい。
その幸せパワーをいただけるじゃないですか。絶対買った時は幸せなんですよ。
う
ん、
そうそうですね。
引っ越して、育んで。
うん、
ああ、もう、夫婦ね、うん、円満でね。うん、まあ、後半どうなったか知らないですけど、その時期はあったじゃないですか。うん、その時のエネルギーはまだ残ってるはずなんで、かすかに、どっかには。うん、その似顔絵とかにね。
はい、はい。
それは俺も浴びれるじゃないですか、ついでに。
そういう、なんか、もうすでに多分その家族不幸じゃん。まあ、不幸かどうか人が決めることじゃないと思うけど。
そうですよ。ステップアップかもしれない。
うん、確かにね。前向きに考えたら、ね、
そうそうそう、損切りしてるだけかもしれないですよ。
強制ロスカットですよ。それ
強制ロスカット、ね、そうですね。はい、はい、そうですね。
強制ロスカット、ああ損切りできたって言って、それ見たことないから。
証拠金が足りません。
もうあの相当食らってるから。
あ、そうですね、
はい、うん、損切りではないですけどね。もう、
ああそうかそうか、
うん、いや、ようそんな物件入れるなと思って。いや、まだ買ってないけどね。
うん、
きついよあれ。
あ、そうですか。
いや、うずらさん相当引いてたよ、隣でドン引きしてましたよ。
あ、そうですか。引いてました。
ドン引きでしたよ。
うーん、
俺ね、うん、はあ、俺ね、なんならね、
はい、
なんならまだ例えば今前に住んでた人が亡くなっちゃってて、
うん、
まだ死体片付いてないんですよって状態でも大丈夫です。
絶対嫌だろ。
あの、うん、ゴキブリとかおるの嫌ですけど、
うん、
死体がおるぐらいなら大丈夫です。
いや、いやいやいやいや。
ゴキブリの
方が、死体がおるとか、うん、ウジ虫がおるの方が嫌ですわ。わ、なんかいっぱい増えそうだなってなるじゃないですか。ただ死体は1個なんで、片付けやすいじゃないですか。なんで、うん、だって別にいいですね。
手間の問題？
その後の、なんで修復がどれだけ面倒くさいかによります。
でも
ゴキブリが出てるとあちこち卵を産むんで大変じゃないですか。
今度そのご遺体からハエが発生、ウジ虫発生ってなっちゃう。
ああ、だからそれは嫌ですわ。ご遺体はいいですけど、うん、その副産物は嫌ですね。
腐敗してるとあかんってことね。
そうそうそうそう、
うん、
さっき死んだんですわだったらまだ大丈夫です。
まず警察行こう。その状態で物件売ってる
場合じゃないから。ああ、ちょっと血出る前に袋に入れないとってなっちゃう。
展開早すぎるでしょ。ああ、死んだ。うろ。ああ、客来た。今死んだ。
ああ、家汚さないでって。
警察と一緒に見てる感じですよね。
なんであなた袋詰めしてんのってなっちゃう。いや、今これ買おうとしてるから、ちょっ
と。気が早い、ね。
あなたどなたですかってなる。
いや、武器を買おうとしてるものです。
3段階くらい早いですよ、展開がって。
本当だな。あ、そうだ、そうだ、そうだ、ご遺体があるってことはないです。
そうですね。
うん、いや、本当ね、うん、あれはちょっときついっすよ。どんないい物件でもなんか。あの絵残そうとしてるんでしょ、なんなら。
そうですね、しばらく残そうかなと思ってますけど。
捨てるの？
せっかく飾ってあるんで。
捨てるのも忍びない。
いや、いや、全部捨てますけど、うん、あれだけ残そうかなと思ってましたけどね。
え、実際さ、その、もう完全に、だからあれでしょ？服とか、布団とか、うん、全部残ってるでしょ？
全部残ってます。多分ね、見てないですけど、そんな。もう全部あると思います、多分。
レオパレスです
か？そうですね。いや、でも、もう家具も全部いらんすよ。エアコン以外全部いらんす
わ。数も残ってるんだね、じゃあね。
全部残ってますね、ベッドから何から。
家具
さすがにいらんす。
まあ、人が使ってたら言ったらきついっちゃきついな。
まあ、うん、きれいなタンスとかだったらもらうかもしれないけどね。
うん。まあ、
ごっついタンスだったら。
衣装ケースぐらいだったら別に使い回してもいい。
まあね、そうだね、うん、その辺はいいかもしれないけど、まあ、基本的に一旦全部捨てるよ。
うん。
まあ、
うん。
ただ、その絵は残してもいいかなと。
わけがわからん。うん、人んちの子供。ね、
じゃあ、あとは、だってもう、次の日にゴミ箱ピュッて入れやいい話なんで、
うん、
まあ、そこは最後にしようかなって思うけど。
なるほどね。なかなかですよ。なんかその、子供が不幸になったんじゃないかって気持ちが先行してしまって。
ああ、そうですか。
ああ。
それ余計なね、詮索はしない方がいいですよ。
まあ、それは本当そうだろうね。
はい、うん。その後どうなったかどうかなんかどうでもいいって。
まあ、実際は、
ね。俺は物件の価値でしか見てないとか。
ああ、まあ、実際はそうだよね。それは間違いない。
ああ、
人の心がないのかな、ね、人の心がね。
人の心じゃないです。物件の価値で見てるだけだし、あの、
そこに人の価値じゃないの？
不動産、いやいや、人の価値じゃ、飯は食えんじゃないですか。
うんうん、心じゃ
ね、はい。気持ちで飯は食えませんよ。
はい、
優しい気持ちじゃ、はいはい。そんな同情で飯が食えたら楽なもんですよ。
はい、
ああ、かわいそう、かわいそうって言ってたら腹がいっぱいになるってことでしょ。
うん
うん、誰が飯くれるんですか、そんなんで。同情したら。
社会主義の独裁者みたいな。
いやいや。利益主義者です。
なるほどね。
利益がないことはしないです。
あの、あれだ。もう、なんか、めちゃくちゃ悪い資本家だ。
なんで悪い？いや、良くない。本当にね、日本の良くないとこが出ましたね、今ね。金を稼ぐことがワークみたいになってますから。
じゃ、別にそんなこと言ってない。金を稼ぐのは全然いいんですけど、なんかその、人の心って大事じゃないってやつです。
ああ。人の心で家を買えますか？
うん。まあ、なんか、誰か。
だって、あなた言ってること違うじゃない。だって、買い物するときはいかに安く買うことに に何注力する言ってるじゃないですか。
そうですよ。
はい。そこでですよ。それに忠実なだけです。
はい、まあ私の場合は、はい、俺そこで誰かがもし不幸になってるんだったらやっぱ気が引けるっていう話なんですよ。
家を売るって多分そう大体不幸になってます、ね。なんか理由があって出てますから。
まあそうね。いやいやいやステップアップかもしれない、はい。
だってそもそも一軒家買うような人が売るつもりで買ってないですから。
まあそうね。
はい、売るってことは不幸な状態です基本的に、うん、なんか事情がありますよ。
確かにね。あ、なんかそうやって
考えたら、はい、絶対マイナスですから。
そうやって考えたら中古住宅ちょっと嫌な気持ちになってきたな。
そうですよ、はい、それで言ったらね。
そうね、はい、確かにね、
はい、だし俺は不動産屋には事故物件から教えてねって言ってるから、うん、一番ひどい状態のやつから持ってきてって
それ一番ひどい物件がそれ。
いやいや自殺とか
あった。それ実際ありました。
いやまだ紹介ないですよ。
ああそうなんだ、
はい、自殺とか全然大丈夫なんで、
うん
うん、自殺とか殺人でもいいですよ言って
殺人あった家とかなかなかね、
やばい、やばい、やばいらしいですよ。自殺は自殺なんでいいですけど、うん、殺人は狙われる可能性ありますから。もうお前も家族かっちってね、後日来られたらね。
ああ確かに。
まだ生きてたかお前の残党がみたいなね、うん、なる可能性もありますから。
あでもなんかあいつと全然違うって言ってね、見逃し
ます
からね。
まあまあまあまあ上がってるって
でお客さんにしよう
事情聞くだけ聞いたろわいって、うんうん、まあ危ないもんは玄関置いといてよって
手荷物だね、はい、
うん、
あそうか、ね、いやまあなかなかね、まあそのもうその悲しい気持ちになったなっていう話ですね。
あそうですか、はい、あそうですか。
まあでも
だって俺あれなんですよね、会社とかでもそうですけど、うん、ただね、俺社員とかもそうだし、多分うずらも多分そうだと思いますけど、例えばじゃあ1億持ってるとするじゃないですか、
はい、
うん、で会社を持ってるとするじゃないですか、
はい、
うん、うずらだったらもっと会社かっこよくしたいでしょ。
あ自分の会社だったらね、もうちょっ
と看板つけたり門つけたり、はい、なんかもっと綺麗にしたいじゃん会社をね、
見栄えはね、
うん、金があるんだったらね、
うん、
全くその気が起きないんですよ俺、
うん、
むしろボロい方が得じゃんって思っちゃうんですよ、
うん
うん、だから事務所もずっとあのままなんです。俺は一切手つけてないです。
なるほど。
整理整頓ができてる汚い方がいいな、あの何ボロい状態が一番ベストやなと思うのよ。
お一番ベスト、
うん、だってさお金の交渉するわけじゃないですか、
うん、
であの事務所に来たりするんですよ、
うんうん、
例えばすげえいい事務所構えとって、うん、いやもうちょっとここ、ま、あのこうなりませんかなって、あなた金持ってるでしょってなるでしょ。
なるね、はい、
なるでしょ、うん、俺がじゃあロレックスしてね、金ピカのネックレスして、うん、いやここあと2万円賄いませんかねとかって話したら、うん、いやいやちょっとってなるじゃないですか説得力ないでしょ。
なるほど
ね、俺が会社乗って、
はい、
いやちょっともうちょっと仕事美味しいのくれませんかって言って、いやいや儲かってますやんってなるじゃないですか、
うん、なるほど。油断させると、
ああ何のメリットもないんですよ、うん、こっちギリギリでやってますからっていう話で、ほら見てください事務所行ってやれるじゃない、
うん、
そのためなんですよ。
なるほど。
だって大きくもしたいですよ。でも大きくするとね儲かってるなってなるじゃないですか、
うん、
ああダンプが綺麗だと、うわダンプまた買ったんですかってなるじゃないですか、
うん
うんうん、だってそういうところに金かけれないんですよね俺ね
なるほど。うん、ジレンマですね。
そうですね、どんどん地味になってきてましたね、
うん、なるほどなるほど。あそうか、
そうだね。あ
まあでもね、だっていいんですよ、うん、まあでも実際、まあ、今もそれも好きにしたらいいんです、それは別に。
ああそうですか、
ま
あ、
私すまないですし。
ああ
、
はい、あそうですか。
ああでもね、あれなんですよ、まあ、バーベキューなんでお肉食べる日ですから。ウズラさんがこれどういう経緯だったかちょっと失念しましたけど、いやお肉ごちそうするよ、
うん、
ああメインは、うん、メインは俺買ってから行くからってことで、
うん、
いただいたんですけど、
うん、
めちゃくちゃなんか霜降りのいい感じのやつ
ね、地元のね、うん、高級肉ですね、
うんうん、柔らかいやつ、
うん、
なんかさすがうずらさんだなみたいなやつを持ってきてもらって、
うん、
久しぶりにああいう肉食べたなと思って。
そうね、
うん、ごちそうさまでした。
いや俺いつもバーベキューを俺が用意するんですよ。
ああ確かに確かに、
うん、そうそうそう。で今回お任せしたんで、で最初肉持ってきた、買ってきたって言ったら3パックぐらいしかなかったんですよ、
うん、
ほんで食べきった後に全然足りんなって感じはあったんですよ、うん、あこれやったなこれと思って 当たりんなーと思ってたら、うん、でいや別に次の肉の説明もないし
説明
焼きそばやりますかみたいな話になってね、うん、いや焼きそばの前にあの俺の肉があるからって言って俺の肉って何って言ってそれが出てきたんですよ
俺の肉、
うん、そしたらもうしっかり一人 200g ぐらいあってね。
あ、そうだね、もうステーキだったもんな。ステーキなんですよね、あのもうカットが。
そうだね、うん、そうだね、それを炭火で焼いてもごもう美味しいに決まっとるじゃないです
か。そうだね、まずくなりようがない。
そうだね、
ちょっとレア気味、ね、
ほんでそれ、はい、そう、それ食ってちょうど8.5 ぐらいになったね、腹がね。
そうね、
ああちょうどいい。
いや、そうそう、もうその後に焼きそばとかあるんだけど、まあいらんなって気持ちになったもんね、あれで。
いや絶妙な量だったね、うん、おじさんの腹の具合を知ってるね
おじさんだからね。
ああ、はい、ああよかったっす。
いや、そうね、まあ、うん、涼しいしね、なんかね、いいよね。
いや、いいですよ、
うん、日陰でやってますから
ね、スポットクーラーあるしね、
うん、
スペイン風景ありますし、
はいはいはい、
そうね、
うん、まあ、いいんじゃないですか。
あの、長浦の街、久しぶりに、まあ、見て、裏道とかあんま歩いたことないですけど、ちょっと歩いてみて、うん、あれね、結構ノスタルジックというか、うん、
まあね、
なんか坂だし、古い家とか、うん、古い階段とか、なんかいろいろあって、うん、いい雰囲気だ、よく見ると。
そうね、
うん。
うん、下町って感じ、ね、
そう、下町、うん、そうね、
下町でもない、うん、農村でもないでしょ、住宅地ですよ。
そうね、あの丘の上の住宅地って感じですね、
うん、そうですね、はい、ヒルズです、ヒルズ、
そうそうそう、金持ちだね、
うん、
なんか
ヒルズ族です。
ヒルズの中でもさらに小高いところにあるさ、新築、うん、ね、築20年の新築、
はい、はい、ありますね、
はい、まだ売れてない、
売れてないです。築20年なので
築20年の新築ね、売れない、はい、意味が分からんですね。
世界の国旗がまだかかってます
よ、ね、おめでたくないよね、もうすでにね。
そうですね、うん、今度内見行こうかなと思ってますけど、ね、
お、綺麗だよね、
ついに、ね、俺が買うしかないような感じになってますから。
なんでそうなの、
もはやなんか運命を感じるだ。
あ、そう。
うん、
いいじゃないですか、そうですね、有料物件。
ただいや、ただ毎朝あの7時半にあの消防車 の, あのサイレン鳴るかの練習が始まりますから、
あ、
全車両うおーって鳴るんですよ、毎朝7時半にほんで出動のたびにカンカンカンして出動しますから、
お、
消防署があるんで。
でも火事になっても安心だね。
まあね、うん、まあそうですね、
見えてる、
絶対に全焼はしないでしょうね、
見えてる
ね、何が何でもこれを全焼したらもう流すたるとなるでしょうね。
そう
我々の
目の前ですもんね。
うん、笑い物になると他の消防署の。
なんだろ、敷地内から放水したらいいもんね。
いや本当ですよ、うん、バズーカみたいなやつで飛ばしてくれです。
絶対届くね。
そうですね、あのサンダーバードみたいにね、うん、あのガチャガチャ出てきて、うん、逮捕みたいなやつがね。
あ、そうね、はい、いや
ー、そうですよ、
はい、あと
バーベキュー楽しいね。
あ、そうですね、あと何してたっけ、う
ん、まあ終始喋ってます。あのうずら川が一番喋ってたね、今回ね。
あ、そうね、うずらさん多分皆さん
一番喋ってた
じゃない、うずらさんの熱き姿を見るとね、
うん、そうね、うん、なんだっけ、何について熱くなってたんだかな、
あの国際問題じゃん、
中国人、
クルド人と中国人はいかんって話をずっとしとったね。
移民問題について物申してるね。
そんな話、なんでそんな話になったか知らんけど。
お、なんでだろうね、
あれ。あ、違う違う、あれだよ。あの、諸葛孔明の話をしとってからじゃないですか。
あ、そうだ。あの、たまごさんからお土産でね、香港のお土産で、うん、私はあの、国宝級のやつもらっちまったの。
そうですね。
あれ、ええー、の本当にもらって、今もらって
。ああ、いいですよ。
いいっすか、国宝っすよ、あの、どう考えても。
そう。いや、本当ですね。
あの、
世界の宝ですよ、あの。
いや、大英博物館が欲しがるよね。
そうですね、うん、もうモナリザに並ぶぐらいの
一級品です。一緒にかけといてもいいよね、も
う、うん、特級呪物ですわ。
呪物です。少ないですね、うん、はい、
そうですね、
諸葛亮孔明って、まあ、皆さん絶対名前だけでは知ってるような有名人、うん、中国の、うん、三国志の、うん、あの人が持ってる芭蕉扇だったっけ、あれ、
そうです ね、
あの扇、うちわみたいなやつ、
はいはい、
あれもらっちゃったんです。
そうですね、
はい、いや、そんなレプリカでしょ、うん、と思うんですよ、皆さん、
うん、
ね、お店の人がでもさ、これ、うん、This is real、
うん、
本物だって言ったんですよね、
いや本当に、しかも一点物ですから。
そうだよね。じゃあ本物じゃないですか。
だって店の人が言ってますから、うん、本物に決まってるじゃないですか。
そうだね。じゃないと、だってそいつ詐欺ってことになっちゃうしね。
いや本当ですよ。そうそうそう、だって人が嘘つくようには見えないですよ、
うん、そんな悪いことしないですね。
まあ、店構えてるような人が嘘つくとは思えんな。
そうだね、
信用に関わりますから、
うん
うん、その店の人が本物だって言ってました、
はい、でそんな貴重なやつをなんと買ってきてもらって、しかもなんでか知らんけど私へのプレゼント。
そうですね。
そう、もうやってること戦国時代だから、あの信長が配下になんかすげえ国宝級のなんか茶器みたいなやつをお茶のね器をあげてるみたいな、ね、やってることそれ。
命より大事だね。
そうそうそうそう。松坂男女とかが愛してそうな。
なんとか雲。
そうそうそう。
なんとか雲、はい、
なんだろうね、
あいつね、はい、あの三重県のあいつが持ってたやつね、
はい、
思い出せんな。
三重県の
松永久秀。
あ、はい、久秀、そうですね、はい、
松永久秀が持ってた、
はい、
なんとか雲。
あ、ありましたね。
信長がくれって言ってやだって言って死んだやつね、
はいはい、あれああいうのを渡してるのと同じレベルのことやってますから。
いや本当ですよ、根性の別れでしたから、もう、
うん、
長氷惜しかった
惜しかった。
上げる寸前まで手が震えてました本当に上げていいのかと。
あ、
そんな、まあ、だって同盟みたいなもんですから、
こんな。そうだね、もうこれで、あの、いや本当そういうことですよ。
いやもう本当に兄弟のちぎりを交わしたようなもんですから、
うん、もう当園の誓いだよね、言ってしまう
本当ですよ。
ピーチランですね。
長浦の誓いですよ。
長浦の誓い、はい、生まれた時は、
ね、そうそうそうそうそうそうそうそう、死せる時は同じ位
置。そうそうそう
そう、
それそう、3人じゃん、基本3人でやるじゃん、
はい、
で私は、まあ、その場でちょうど3人いて、私はなんかそういうなんかすごい国宝をもらって、うずらさん何ももらってないけど、とりあえず約束してくれたよな。
そうだね。うずらは与える側です。あの、お肉を与えてちぎってます。
なるほど、なるほどね。はい、ちぎってるって。お肉を与えてちぎってる。あの、言葉逆なんじゃないのって聞こえてきちゃう。
ダブルミニ。
ダブルミニですね。
何を、和牛をちぎってるんです。
和牛ちぎってる。
和牛
あんま見たことない。そんな人。
あなたツイッターのあの名前、和牛をちぎるうずら川に書いてください。
変えないといけない。和牛をちぎるうずら川にね。
ああ。そうですね。
あと何しましたっけ、喋ってましたけど。
いや、もう後半のクルド人の熱がすごすぎて。ああ、そうね、めちゃくちゃうずら川が怒ってたから。
あの、翌日かなんかに見ましたよ。クルド人が、なんかすごい人数で集まって音楽かけて騒いで問題になるけど、うん、これを理解しないお前らが悪いみたいな、開き直ってるっていうニュース見ました。
なるほど、うん、
うずらさんはこういうところに怒ってるんだろうなと思って、
ね、そういうのはそうか、うん、それはいかんな。
そう、単純にいいクルド人は別に何にも思わない、
はい、
マナーを守ってる人、
うん、
この、 あの日本人でもそうだけど、やからと生きてるやつも同罪です
、はい、そうですね、
まあ、ねえ、どんなやつも一定数おるけど、ク、うん、ルド人はねえ、ピックアップされやすいね。
クルド人って、ま
あ、からね、
そうだね、まあ、定住地がないの、どういう人たちなのか、あんまり詳しくない。
いや、普通に移民じゃないですか。
うん、だからその
なんかね、トルコって親日なんですよ。
うん、
なんかね、何があったか歴史的にも通ること絡みなんかないはずですけどね。なんか外交なんかな、じゃあ。
かな、
外交的になんか友好都市になってるのか知らんけど、うん、なんか通ることって親日なんですよね、
うんうん、
だから来やすいんじゃないですか、
うん、なるほど、うん、
多分それだけじゃないかな、うん、来る理由がないもんね、日本なんかね、
うん、日本人がちょっとお人よしだから入りやすかったっていうのがあるかもしれない。
入りにくいですけどね、日本ってちょっと独特なんで、まあ、ちょっとオタク気質があるじゃないですか、ああ細かいし、
ああそうね、
うん、
まあガラパゴス、
他の国にはないんだよね、本当に、
うん、
だってあんまり合わない気はしますけどね、
まあまあそういうニュースも見ましたわ、いやなるほどねと思いましたね、はい、
ね、まああとはもうずっと喋ってましたね、何時間、6時間ぐらい喋ったんじゃないですか、 だって10時から、うん、そうですね、10時から4時までやってましたもんね。
そうね、
なんだか、
う
ん
う
ん、
そうですね、はい、
うん、6時間あっちゅう間ですわ、
うん、あっちゅう間でしたね、
はい、こんなに毎週喋ってんのに
何をそんなに喋ることがあるんだろうね。
いや本当ですね、うん、まあ俺が無限に喋れてるんで俺は、うん、まあそれがあるかもしれない、
うん、そうですね、なんか近所のおばさんぐらいの出ます、
ね、ずっと喋っとれるんで俺は、
う
ん、
うん、そこで言うと、解散したじゃないですか、5時ぐらいかな、
はいはいはい、
うん、あのあと2人で私と小児玉さんで大桑で買い物してるんですよ、
あのあと、
うん、いやいや飲み物は飲んだんで、このまま持ってくとやらしいじゃないですか、なんで車に置いて普通にスーパーの買い物をしに行ったんです
そうなんだ、
うん、でまたそこから30分以上喋ってた、
うん、あそうつまり普通に夕飯の買い物ってこと。
ああそうですね、
あそう、
夜飯買わなきゃと、
ただ私あそこ気に入りました。
ああそう、
あそう、
何が、
っていうのもつけ麺、
おう、
があるってあったんですけど、
おう、
それの、普通の醤油ラーメンバージョンと担々麺バージョン、
うん
うん、
めちゃくちゃうまい。
ああそう、
うーん、
いいね。
いやあそこ素晴らしい
ね、うん、いやまあまあいいですよ、値段もまあまあでいいと思いますわ。最近どこのスーパー行っても高いんでね、
う
ん、
まあね、
そうですね、
まあまあ普通でいいですよあそこ。うん、
一番
最後に、
はい、
いや思い出したんですよ、最後さっきの冒頭に言ったやつ。
ああ、どうぞどうぞ。
お
いいですか、
はい、
今日の締めですか、うん、娘に何で言ったっけな、
まだ忘れとるやん。
ねじゃなくて、いや話の流れをね、ああそうそう、あれなんですよ、モテるモテないみたいな話をしまして、
うん、
学校で、
うん、
学校でモテるやつって中学校ぐらいになると大体やんちゃなやつじゃないですか。
まあ中学校時期はそう。
小学校は足の速いやつってよく言いますね、うん、スポーツができるやつがモテると、
はいはいはい、
で中学校ぐらいになるとちょっとやんちゃなやつがモテますっていうか、うん、大体そのクラスの中心になりますよね、
うん
うん、で賢いやつとかおとなしいやつはちょっとやっぱり後ろに下がるじゃないですか、うん、モテるラインじゃないですよね、
うんうん
うん、だけどね、だからまあその何ちょっとやんちゃなやつを好きになるのは別に自由なんですけど、
うん、
大人になったらやんちゃなやつがモテないんですよって。
モテないね、
うん、それの理由で俺が思いついたんですよ。
おお、はいはい、
いい例えが出たんです。
おお、どうぞどうぞ。
ああそれを発表したいです。世間って例えば大人になってね、
うん、
アイドルでもいいし歌手とか、
うん、
モテますよね。あと女優とか俳優、
うん、
かっこいいかっこいいじゃないですか、
うん、
現に顔もかっこいいし、演技もうまいしとかね、
うん、
キャーキャーキャーキャーなってるじゃないですか、
はい、
ああだけど部活に例えてくださいよ、
うん、
吹奏楽部とか合唱部ってモテますか。
男の子ね、
男でも女でも。
女子はいいんじゃない。
吹奏楽ってキャーってなるほどモテます。吹奏楽のトランペット弾いてるあの子めっちゃ可愛いってなります。
逆にでも女子でどんな子がそうなる。
おとなしい目じゃないですか。吹奏楽合唱ってもうどっちかっていうとインドアなおとなしそうな眼鏡かけてるイメージですけどね。
ああそうなんだ
俺はね。
はいはい、あまあじゃあそういう子たちっていうふうにしよう。そういう感じの子たちっていうことね、はい、うん、はい、
茶髪で化粧してるやつ吹奏楽にいます。
うん、まあ
つけ爪つけて、
まあ、真面目な子の方が多いよね傾向としてはね。
そうですよね、うんうん、いませんよね、はい、悪とはまた別の世界じゃないですか、
うんうん、
だけどこれが大人そのまま成長して大人になったとしてさ、
うん、
キャーキャー言われるのがこの中学校高校であんまりモテてこなかったジャンルをやってた人たちなんですよ、
はいはい、
ああだからつまりそういうことです、
うん、察しろあとは察しろってことい
や、いい言葉ができるな。あの時すごいいいこと言ったんだけどな。つまりあれですよ、やんちゃなやつがモテる時期なんてのは、
うん、
まあ、その学生の頃だけじゃないですか、
はい、
大人でやんちゃなやつは犯罪者じゃないですか
、うん、そう
ね、しっかり捕まるんでね、
はい、
大人は、
はい
はいはい、っていう話をしたっす。で納得してもらったっす。
お、
はい、おいい例えだなと思ったんですよ。ほらこれちょっとうまく言えんでちょっとあれですけど、 吹奏楽合唱でよくないですか。
何がですか。
いや歌手とかさ俳優がキャーキャーモテてる、
はい、
前職っていうか、
はい、
その頃らが中学高校でやって頑張ってたのがこの辺あたりじゃないですか、
うん、
演劇部とか入りますよね。合唱部とか、
はい、
吹奏楽とか、
はい、
だってモテるって時間がかかるんですね。
ああなるほど。個人的に思うのは、その層は基本的に多分中学時代でも割とモテる層ではあると思うんですね。あの子いいなって思われる層だけど、はい、そういうのを表に出さない層だよね、中学校時代に、
はあ、
うん、で大人になってなんかやっぱりそういう思春期とかちょっとずつ超えてくると、まあ、みんなそういう流れになってきてようやく乗れる。でやんちゃなやつらは自分からどんどん進んでいくから、はあ、
うん、
その目立つっていうだけかなと。ってるけど、
うん、はい、だってスタートラインが違うけど、うん、成長していくにつれて抜かれていくじゃないですか、
うん、そうですね。やっぱ落ち着くからじゃない。その あの自転車とかもすごいスピードで下ってたけど今絶対やらないじゃないですか。
あ、
それと一緒かもしれないです。危ない。
でも大人になっても悪いやついますよ。ずっと中学校から大人になるまで悪いやつ多いじゃないですか。
うん、
だけど大人になって悪いやつはモテんじゃないですか。
危ないからだって。だから乗ろうとしないのよ。それに。危ない自転車に乗ろうとしない。
ああ、そういうことなんですね。で、危険な香りがするっていう意味でも同じですけど。
そう。
別に犯罪者じゃなくてにしても。
そう。だからその、若い子
オラオラ系のやつですよね。
うん。そう、はい。犯罪者じゃなくても、あの、そうね、うん、攻撃的というか。
あんまりモテないですよね。
うん。そうね。
なんでなんだろう。なんでなんだろう。この心理って思ってました。
まあ、危険を犯したくなくなるからかなって思うけど、危ないっていうことに気づけるようになるからかもしれない。その
あとね、俺、うん、時代もあるのかなと思ったんだよ。
お、
昔のさ、あのお笑い芸人ってみんな怖い人じゃないですか。
お、
ヤンキー上がりの、
うん、
そんなイメージでしょ。だけど今のお笑い芸人ってみんななんかオタクっぽいのじゃないですか。インテリっぽい、
はいはい、
学歴の高いやつばっかりじゃないですか。
あ、それもいるね。
なんかそうだね、ヤンキーがモテない時代が来たのかなと思って、うん、昔だって誰、何、リーゼントがいっぱいおったみたいな感じじゃないですか、うん、うちらの一世代前は、
うん、
ね、クラスの半分ぐらいリーゼントぐらいの感じじゃないですか、
はい、
それはそれがモテてたからじゃないの、
まあ、流行りなんじゃないです
か。
まあ、なんかもう我々の時代みたいなヤンキーって今やっぱ少ないし
ね、
うん、時代は変わってしまったね。
だってうずらモテない時代に来ちゃいましたね。
どういうことですか。
いやだって2、30年前だったらうずらもうその格好してるだけでモテますよ。
ああ、そういうことね。
そうそう、時代が間違ってるんですよ、
はい、うん、違うんですよ、時代が俺に追いついてない。
いや、一回来たんで追いついたで行っちゃったんです。
まあでもあの中島みゆきも、
いや俺未来の、
はい
はい、
中島みゆきもあの回るよ、時代が回るって言ってますから、
うん、
大丈夫です。
そう、
あ、そうですか。
また宇沢さんの時代回ってきます。
はい、あ、そうだね、早めに回ってほしいですね。
だからもう、なんつうのか、俺の格好ってもうあの未来に投資してるんですよ。
そうですか。
なるほど、
はい、
そのなぜあえて今を捨てて未来に投資してるか。ちょっと謎は残るけどね、は
い、そうですね、うん、あ、いやいや、もう何ですか、追い込み型なんですよ。
なるほど。プレッシャーかけてるの、
最後の最後で駆け抜けるやつは、うずらなんですよ。
そうだね。ああ、追い込み型ね。ああ。
そう。お前ずっと、結局、ずっとモテなかったよなーって言って、70ぐらいで喋った時に、うずらが急にモテ始める。
ファンキーなじいちゃんになってるってことやな。
そう。
なるほどね。
そう。
大器晩成型です。
ちょっとあるかもしれないな、それ。
まあ、ちょっとあ、単純に今の流行に乗り切れてないのか乗ってないのか乗るつもりはないのかっていうと
で乗るつもりなさそうですね。
だけど白髪全開のマンバンヘアのおじいさんちょっとかっこいいです
ね。かっこいいね。それはかっこいい、
うん、そういやちょっと白髪にはなりたいんですよ。
いやかっこいいですよ、うん、なんかもう2周ぐらい回ってかっこいいですよ、
うん
うん、それでなんか古い車とか綺麗に乗ってたらめちゃくちゃかっこいいです
よ。かっこいいね。ちょっとこじゃれた服着とってほしいな、そこまで来ると。
ねえ、変な普通のヨボヨボじいさんより全然かっこいいですね、なんかね。
うん。
うん、ああ、そうか。わからんね。
うん。
そう考えると。
いや、
はい。とりあえず、そんないい例えができたんですよ、娘の前ではね。
おお、そうかそうか。それはよかったよ。納得してくれた。
なるほどつって。 はい、そんな感じですよ、まあ、季節も変わりそうですからね、もう今から雨連続で続きますし、
うん、ようやく来ましたね、
台風、ね、台風3連続来たらしいですね、結局ね、東京の方、
そうなの
?3つ連続で来たとか言って、それでなんか連日の雨らしいですよ、今日も雨かな、昨日もすごい雨でしたね、東京、
今、台風中なの、
うん、なんか3連発来てるらしいですよ、
1個なんか来てたのは知ってる
ね、全部東京の方らしいですね、なんで、まあそうですね、9月入ったら涼しくなりますね、これじゃあ、
やっとね、よかったよかった、
ね、いや、うずらもキャンプが行けていいじゃないですか、
そうですね、もうあとは当日、カンカン照りになること
、そうだね、雨だと悲しいからね、
そう、あの、富士山みたいなね、
ああ、そうだね、
いいですね、
そんな感じですか、
はい、
はい、また来週、さよなら。
さよなら。